皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一です。
加藤真理子です。
ちょっとね、思い出したんですけど、毎年ねこの金曜日っていうのは大きな会社のパーティーやってました。
あ、そうですか、
うん、というのはね、アメリカがサンクスギビングで休みで、それに挟まれるのでほとんどマーケットがないんですよ。で、僕マーケットやってたんで、マーケット関連のパーティーはですね、今日やるのが最高にいいんですよね。で、前の日もないし、でも今年はそういうのがね一切できなくなって、まあさっきまで韓国の KBS 見てたら全く同じような報道してるんですよね。つまりソウルで感染者が増えて、韓国全体で600人弱の新規感染者が出てね、まあ、我々一人一人がどういう行動形式を取るのかっていうのは重要な時に差し掛かってきてるかなというふうに思いますよね。
はい、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国で企業が発行する債券、社債の債務不履行が多発しています。元本や利息を払えなかった社債の金額は総額1570億元。2兆5000億円に上り、過去最高を上回るペースで推移しています。
中国はですね、先進国と同じようにコロナ禍の中では企業に対する流動性の付与、政府の支援にしろですね、やっていたんですけれども、先進国よりも早くコロナ禍がね収まった状態なわけじゃないですか。そうすると企業への支援が打ち切られたりですねしますよね。そうすると発行していた社債を返済するのにですね、十分な利益が上がっているかというとそうではないということで、結局不履行になるということが多発しているみたいですね。ある程度回復したけれども、コロナ前には戻れないという苦しさの中で企業が苦しんでいるということで、当局もですね広がらないように努力しているらしいんですけれども、一番感染者に関するニュースが今少ないんです、中国ってのはね。その中国でもいろいろな問題が起きているってことは、先進国でもですねコロナ禍が終わってもなかなか企業の活動は元に戻らない、じゃあその時に企業がどうやって債務を返済するかというような問題が起きてくるということを示唆しているというふうに思いますよね。
アメリカ連邦政府の一般調達局は、民主党のバイデン前副大統領への政権移行業務を容認しました。トランプ大統領も同意し、ツイッターに、国の最善のために初期段階の手続きに関してエミリーや彼女のチームに必要なことをするよう進めていると投稿しました。
進めているって本当に進めていたのかなというふうに思いますよね。それから12月中旬にね、各州の選挙人の結果が固まります。その場合に負けていたらどうするんですかってトランプ大統領が記者団に聞かれたのに対して、大統領の地位を譲ると、そこまで言いながら、まだなおかつですね、この選挙は不正な選挙だと主張していると。で、何にも証拠が示せないもんだから、裁判所も門前払いとかトランプさんの主張を受け入れないことしかできないわけじゃないですか。だから何考えてらっしゃるのかなというふうに思いますよね。
三越伊勢丹ホールディングスは、旗艦店である伊勢丹新宿店の全商品をネット上で接客の上販売します。専用アプリを使い、2021年度にもおよそ100万品目の取り扱いを開始します。
これは後でまだポイントで取り上げます。
ニューヨークダウは今週火曜日の取引で史上初めて3万ドルの大台に乗せました。アメリカの政権移行作業が始まったことを好感し、幅広い銘柄が買われました。 新型コロナウイルスのワクチン開発が進んでいることも追い風となり、市場に楽観論が広がりました。
まあ、東京の株はね、今日も100いくら上がったりしてね、非常に強いですよね。午前中下がってたなと思ったらまた上がってきたりしますんで、ニューヨーク週末はね、サンクスギビングで休みなんですけど、それと合わせてマーケットの問題はポイントのところで取り上げたいというふうに思います。
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は、感染対策が徹底できない場合は、感染状況が2番目に深刻なステージ3に相当する地域との往来を今後3週間自粛するよう求める提言をまとめました。
まあ、これもポイントですぐに取り上げます。
公正取引委員会は近く公表する調査報告書で、大企業などが新興のスタートアップに対し知的財産の無償提供など不当な要求をしている問題を指摘します。こうした行為は独占禁止法に違反する恐れがあるとして警鐘を鳴らし、技術革新の芽を摘まないよう監視を強めます。
大企業はね、ベンチャー企業に出資したりして新しい産業を、または新しい事業を自社内ではなかなか育てられないので、外で育てるということをしてるわけですね。ただし新しい企業がですね、自分たちを上回る企業になってもらったら困るという潜在的意識があるもんだから、伸び始めるとそこの持っているノウハウとか技術とかをですね、自分のところに取り込もうとする。ベンチャー企業はもちろんそれを嫌がるわけですよね。自分でそれ成長したいわけだから。でもそうすると出資している金引き上げるぞとかね、ベンチャーってのは要するに金がないからベンチャーやってるわけなので、日本でベンチャーが伸びない大きな理由の一つだとこう言われているんですね。やっぱり公取委がそこに手を入れてきたというのはですね、きちんと役割を果たそうという意思があるなと思いますね。私はね、この問題は非常に重要なので、しっかりやってほしいなというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した今月4日から5日開催の連邦公開市場委員会の議事要旨で、参加者の多くがアメリカ国債の購入増加など追加緩和が可能だなどと指摘していたことが分かりました。早ければ来月中旬の次回会合で量的緩和政策の拡充を検討する方針を表明しました。
まあ、アメリカ経済はね、数字なんかを見ていると生産とか雇用とかね、または販売で明るい兆しもあるんですよね。一時の落ち込みが激しかったからそこから戻るのは当たり前だっていう説もあるんだけども、やっぱり FRB はですね、相当厳しい状況を見ていて、今アメリカ世界でもコロナ感染者が一番多いようなね状況になってきていて、トランプさんは何もしないんだけど州レベルでかなり厳しい規制がね出てきている。サンクスギビングは自粛した国民も多いらしいんだけど、相当空港なんかには人が出ている中でですね、また感染が広がるんじゃないかという恐れもある。その中で FRB がね、お金出しても株式市場に行くだけだぞっていう批判もあるんだけど、出さざるを得ないというね、経済が一段と悪化するのを防ぐためにはという状況に差し掛かっているのかなと。だから今後重要になってくるのは、来年の1月に発足するバイデン政権が FRB の議長だったイエレンさんを財務省のトップに据えるらしいので、財務と FRB との提携がどのような形で進むのか、それにアメリカ経済がどう反応するのか、コロナの感染状況がどうなるのかなど絡み合いながら、アメリカ経済を展望しなければならないなというふうに思いますね。
慶応義塾大学と東京歯科大学は合併に向けた協議を始めると発表しました。2023年4月をめどに慶応大学に歯学部を設け統合します。歯学部を加え10学部を擁する慶応大学は、総合大学としての競争力を強化します。
今ね、全国にあるコンビニの店舗数はね、5万8千ぐらいらしいんですよ。歯医者さんは7万件あるらしいので、コンビニよりも歯医者の方が多いという状況の中でね、じゃあこれからも私歯医者になりますっていう18歳の学生がね増えるのかどうか。歯科大学さんは歴史はあるんだけど小ぶりな大学ですよね。収まりが良かったんじゃないですかね、慶応にね入ってね。慶応は薬学とかもう医療の各分野全部揃いますね。トレンドとしては学生減っていくので、大学も何か考えなきゃいけないということでしょうね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。 リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、新型コロナウイルス感染症対策分科会が、感染状況が2番目に深刻なステージ3に相当する地域との往来を今後3週間自粛するよう求める提言をまとめました。
尾身さんのところとかね、いろいろ分科会あるんですけども、東京都のね、会合とか、みんな怒ったぞって言ってるような気がしますよね。
はい、
もう我慢できんと。彼らは要するに医療界を代表してるわけじゃないですか。その医療界がですね、あちこちで医療崩壊の危機に直面しているという認識があると思うんですね。今でも看護婦さんの中では仕事があまりにもきつい、それで子供が差別されたりしてやってられないっていうんで辞める人も増えてきたりして、これ以上ですね、仕事が増えると季節的に心臓関係の患者とかね、増えた時に対応できないと。それはもう日本全国で感染の危機の深まりの中で医療崩壊が起きるという危険性を感知しながら、ついに政府に物申しているという感じがしますよね。感染拡大は10月の末から11月にかけて世界的に進んだことです。そういう意味ではヨーロッパやアメリカで起きている現象をですね、いち早く見取って見抜いて、政府が新しい措置を、または措置の撤回をすべきだったところがしなかったので、分科会とか政府に諮問するわけだけども、なかなか思う通りのこと言ってこなかった、思ったことを全部言ってこなかった面があったんだけど、もう我慢できないというところでですね、特に一番ポイントになるのは GoTo の目的地が危険な状態になったらやめましょうって言ってんだけども、はい、デモ入りもですね、私は規制するのが当然かなというふうに思うんです。で、私この番組でね、GoTo とかは、要するに参加する人が静かに行って、静かに食事して、静かにお風呂に入って、
はい、
静かに帰ってくればいいんだと、こう言っていたし、私はそうしているんだけれども、どうも見ているとそうでもないというのがありますよね。男性ばっかりでゴルフに8人ぐらいで行って大騒ぎして帰ってくるとか、そういうのもあったりですね。街の様子を見ていても、どちらかというと仲間内が集まるとコロナにビクビクしているようなところを見せたくないというところがあって、盛り上がっちゃう、大きな声で話しちゃう、お酒も飲んじゃうということになるんですよね。 GoTo もそういう形でしか進まないんだとしたら、だから私は GoTo の名前やめろとずっと言ってるわけですけれども、 GoTo ってどっか行くぞみたいなね、勢いがつくじゃないですか、
はい、
だけどもそういうメッセージも政府もあまり発してこなくて、最近になって急に GoTo は4人以下とかね言い始めて、ちょっと手遅れかなという、後手に回ってるなという感じするんですけれども、だから中身を個人意識の変化の中で変えられないとしたら、もうシステムそのものを変えるしかないというのがね、今の状況なんだろうと思います。ヨーロッパやアメリカの感染者数と比べるとですね、はるかに韓国、中国、日本を含めたですね、東アジアは少ないんですけど、それでも医療崩壊が起きるわけですから、相対的に有利だからという問題じゃないですよね。実際的に重症者患者が増えて病床が埋まってきたら、医療崩壊が起きるところまで来ているので、でね、私はコロナコロナってあんまり言ってくれるなっていう人の気持ちもわかるんですよ。それは個人の中にもそういう気持ちありますからね。なぜだったら、人間って生きていくについてはあらゆるリスク背負ってるわけですよね。交通事故もあるわけだし、ビルの建設現場の上からなんか落ちてくるリスクとかね、そういうふうに全部勘案したら、新型コロナがリスクとして特別課題なものかといえばそうじゃないよねっていう考え方だってあるし、それも一理あると思うんですよね。だけども、あまりに多くの人が同じような状況で感染のリスクがあるという中では、やっぱり新型コロナ第一に考えていかなければならないし、感染者が減れば経済活動が盛んになるというのはね、確かで、僕もずっとそういうふうに考えてきたんだけど、昨日今日考えているのね、このウイルスは本当に怖いウイルスだと、
はい、
無慈悲なウイルスだというふうに思いますね。例えばお隣の韓国、まあ第3波だっつって日本と同じように大きな騒ぎになってるんですけれども、感染抑制でものすごく成功した国みたいに言われたじゃないですか。それでね、少し経つと、そう、成功した国って必ずまた失敗するんですよ。 スウェーデンもそうでしょ。スウェーデンすごいみたいなこと言われてね。でもまた今感染が爆発的に増えている。で、逆にイタリアなんかはね、ものすごく最初感染が広まってダメな国だと思われてたのが、厳しい規制によってね、抑えてきたんだけど、また今度はね、増えてきている。新型ウイルスって、全く人間に油断することを許さないウイルスだというふうに思うんですね。ですね。まあ、ウイルスは心がないので、ね、油断を許すわけはないんだけど、人間の心が勝手に触れるわけですよ。あれだけ我慢しただからもう新型コロナウイルスさんおとなしくなってくれるだろうみたいに思うんだけど、全然そんなことはないですよね。で、場合によっては変異するかもしれないので、ワクチンが今3種類ぐらいね、具体的な、まあロシア、中国はどうなってるかわからないんですけれども、出てきている。でもその中で気を緩めたら、その前に医療崩壊が起きてしまうというリスクは背負わなきゃいけないと思うんですよ。だから私はね、今こう思ってるんですよ。改めて一人一人が、フィジカルディスタンス、ソーシャルディスタンスをキープして、お互いに感染しないように最大限の努力をする。盛り上がりたい気持ちはあるけど、今は盛り上がらない方がいいと。それでもやっぱり、そういう意識を持てない人がいて、社会全体としては感染が広まるリスクがあるので、感染が広まるリスクのある仕組みをやめる。
はい、
例えば GoTo でね、どうしても意識の高い人たちじゃない人たちが感染を広めるような状況があったのだったら、その仕組みをやっぱり変えていくということだと思うんですね。で、そういう意味では、尾身さんが言っているのは、まあ彼なんか最大限ね、政府の考え方もわかるという気持ちで発言してきたんだけど、さすがに最近はですね、堪忍袋の方が切れたという状況になってきているんだと思うんです。今日もね、また感染者が非常に増えて、東京もですね、非常に高水準に推移しているという中で、中国以外世界全体で感染者増えているんですけれども、その中でも日本として何ができるのか、日本人一人一人として何ができるのかっていうのは真剣に考えないといけないなというふうに思いますね。だからロックダウンだけはね、やっぱり避けた方がいいですよね。そうですね。そうならないように努力するということだと思いますよね。
次は今週の火曜日24日、ニューヨークダウが史上初めて3万ドルの大台に乗せました。
株価はね、やっぱり6ヶ月先見るって言うんで、6ヶ月先っていつかっていうと、来年の5月とかね、春じゃないですか。そうすると、アメリカ国内ではワクチンの接種がね、年内に始まる。日本でも来年に始まるという中で、来年はいいかもしれないよというのがね、あるし、まあ FRB も新たな金融緩和措置を取るだろうし、政府も、例えば営業自粛したね、または時短操業した店舗には40万とかお金を出すみたいな感じで、要するに公的な資金が民間に流れる仕組みができてるわけですよね。それが強化されてるわけです。で、そうすると、やっぱりその一部は株式市場に流れ込む。だから、一時的かもしれないですよ。また設備投資に向かったりね、するかもしれないけれども、そういう環境は出来上がっていて、お金の流れの中心に今は株式市場があるということだと思うんですよね。コロナ禍で世界中の企業が苦しんでるっていうのはあるんだけれども、コロナ禍であるからこそ営業成績がいい会社っていうのはあるわけで、非接触型のね、ID 関連の。で、この前見てたニュースで面白かったのは、世界の企業の4分の1は、コロナ禍ゆえに業績がいいってこう書いてあるんですよね。うん、まあ、そらそうだよね、と。IT もそうだし、いろんな企業が新しい対処をしていく中で、人間の経済活動の場面が移っている。接触型から非接触型に。そうすると、非接触型の企業の業績が良くなると。で、そういう企業の株は買われる。でも人間の頭はですね、この企業の株価がこのくらいだったら、この企業の株はこのくらいだなという相対感があるので、
はい、
一部の企業がバーッと上がったらですね、例えばガーファの株価がザーッと上がったら、そう、いくらなんでも、その接触型のね、例えばボーイングとか、そういうメーカーの株はこれ安すぎるよね、じゃあ買ってみようというところもあって、上に引っ張られてるわけです、全体的にはね。それがいいかどうかは別として、そういう状況になっているので、まだしばらく続く可能性はあるし、
はい、
新政権が発足するわけじゃないですか。財務長官がイエレンさんだとか言うとね、おー、連携が取れるのかということになって、また期待感が高まると、
はい。
ただね、ちょっと期待感高すぎるんじゃないのっていう声は確かにあると思います。その通りだと思いますね。そういう面では注意しなきゃいけないし、なんかのきっかけで結構大きな腰折れが来る危険性もある。 まあでも日々世界のお金の流れを見ていると流動資産の行き場所はやっぱり大所では株式市場だなという感じがしますよね。債券市場は非常に利回りが低いわけだし、はい、不動産には個性が強すぎるし、金はマーケットが近いしと。で、金以外では例えばビットコインみたいなね、仮想通貨も上がっていたりするので、コロナ禍で大きく経済が変わる中でお金の行き場も変わりつつある。それにどう対処していくのかというのがこの番組をお聞きになっている方々一人一人のですね、テーマなのかなと。一つ言えるのはね、こんなこの他の経済が大変なのに株式市場は上がっていてけしからんみたいなことを言う人もいるんだけれども、お金っていうのは合理的な動きをする時期がやっぱり長いんですよ。日頃に動くこともありますよ。それは感情でね、怖くなって動くこともあるんだけども、そういう意味ではいつも頭をリフレッシュしながら経済とお金の流れを見ていく必要があるのかなというふうに思いますよね。
そして伊勢丹新宿店は全商品をネット上で接客の上販売するということです。伊藤さんもよくご利用になっていらっしゃいますよね。
新宿の伊勢丹店ね、よく行きます。僕が一番よく行くデパートですよね。なぜ行くのかなって考えたら、お店の人の商品知識を聞きたいわけですよね。家電量販店にも私は店舗に自分で行くんですよ。というのはね、自分が持っている以上の知識を確実に、例えばビッグカメラのヨルドバシカメラなりね、の従業員の方々は知ってるわけですね、
はい、
でこれはどうなってるの、最近これはどうですかって聞きながら聞くのが一番楽しいんですよ。なぜだったらそれが一番新しいと思うので。でネットで買えばいいっていう人いるけど、ネットだと自分の知識の範囲の中でしか聞けないじゃないですか。新しい知識を仕入れて買うってことはできませんよね、
はい、
だから私はむしろ家電量販店みたいなところを眺めたり、何が今売れ筋であって、店員さんがどういう動きをしていて、人々が何を抱えてレジに並んでいるかっていうのを見るのが楽しいんですよね。だから行くんですよ。で、デパートも同じでね、デパートもやっぱり僕らあらゆることを全て知ってるわけないじゃないですか。
はい。
まあもちろんその売る側だから買ってもらいたいからね、これはいいですよっていう感じで喋るんだけども、はい、でもやっぱりね、ちょっと話すと最後は本音が出てきたりするところがあってね、それが参考になるんですよ。だからそういう意味で言うならば、伊勢丹が始める接客販売、つまりね、これどうなるかまだよくわかんないんだけど、例えばスマホで伊勢丹のサイトに行くって、例えばダウンジャケット買いたいって言うじゃないですか、
ええ、
ダウンジャケットのところに行くと販売員が登場してくるんだと思うんですよね。まあどこでやり取りするかは別として、音声が使えるかどうかは別として、下にツイッターの書き込みみたいなところがあって、ダウン欲しいんですけど、今どんなのが売れ筋ですかとか言って聞くと、これとこんなのとって映像を動かしながらね、見せてくれるような感じでやるんじゃないかなと思うんですね。つまり、アマゾンで物だけ見て買うときとは違って、接客ありますよと。接客ってのは何かというと知識なので、
はい、
それを披露してくれるってことですね。どのくらいうまくいくかどうかわかりませんよ。イラッとしてね、何お前言ってんだみたいな感じになってですね、喧嘩になったりすることもあるかもしれないけども、あとね、聞くのが好きな人ってのは延々で聞いてますからね。
そうですね。
まあ、クレーマーじゃないけども、そうじゃないけども、まあ、だからいろんな人が出てくると思うんですよ。で、伊勢丹はこういうことを始めることって、その知識もね、得ていきたいということなんだろう。だから私はね、成功するかどうかはわからない。ただし、ナイストライだというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まだ大阪とかね、感染者が本当に急増する前なんですけれども、21、22、23が連休だったので、まあ、ちょっと用事もあったので、関西にいたんですね。21日は大阪にいたのか、で、22、23と京都にいてですね、京都どうなったかなと思って少しこう歩いてみたんですよね。 南禅寺のね、永観堂、それから白川通り沿いの新如堂、それから銀閣、ちょっと北の銀閣とか行ったりして、行かなかったのはね、東福寺だけかな。あとはほとんど行ったんですけれども、感染者増えてますよっていうんで、日本人の方も、まあ一部、キャンセルがあったらしいんですよね。で、少なかったんです。で、僕が最近行った中では、京都は一番人が少ない。紅葉がいい時期なので、紅葉も見ましたけれどもね、僕は最近は苔が大好きで。
苔
苔ね。
渋いですね。
うん、京都にもね、いい苔の西宝寺とかね、それなぜ苔が好きかっていうとね、苔って華やかじゃないじゃないですか。でもね、あんまりいい苔のお寺がね、東京にはないんですよ。で、やっぱり京都なんですよ。
なんか趣がある感じがしますね。
そうですね。やっぱり雨降った後とかね。それで、ついね、下見るんですよ。つまりね、紅葉ももう最後だったので、上はあんまり良くなくて、下に
足元というか
葉っぱが静かに落ちてるわけですね。それがまたいいんですよね。それで、葉っぱが被さっちゃうところはあんまり好きじゃないんだけれども、その横に苔山みたいなのが出ているとね、
はい、
これがまた良くてですね、なんか俺他の人と違うのを見てんなと思ってね、他の人はみんな紅葉で上向いてカメラ構えてんだけど僕は一生懸命下にカメラ構えてですね写真撮ったりしてるんですね。なあ、まあ苔の季節じゃないよと、苔はもう終わりだよっていう季節なんですけれども、来年はぜひですね、苔が最も盛んな時期に有名な苔のね、お寺に行ってみたいなと。やっぱりね、あれは歴史の積み重ねがね、必要で、まあ鎌倉なんかにもいい苔のお寺があるんじゃないかな。東京はね、あそこに少しありますね。北の丸公園にね、少し、皆さん知らないでしょうけども、あんまり目立たない、わ、これから良くなるんだろうなと思うような場所は、北の丸公園の池の上側、お堀の方にね、少しあったりします。まあ京都にこれから行けるのか関西に行けるのか東京からねという話もなってくるような時期なんですけれども、ちょっと行ってきましたんで皆さんにご報告ということですね、
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは秋の京都でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
なんか日本シリーズってあったんですか？全然知らないんだけど。
ありましたよ。
あ、そうなんですか、はい。ジャイアンツが4試合で打ったヒットは今朝のスポーツアナウンサーに聞いたら16分らしいですよ。1試合で4本しか打ててない、そりゃ負けるわなと。全員頭丸めろと、原監督以下ね。もう本当にねひどいですよ。やっぱり相撲は面白かった。
相撲は、ね、そうですね、私も見ました。
相撲は面白い。貴景勝ね、青山三丁目のねイタリアのレストランで飯食いに行ったら隣に貴景勝が飯食ってました
ね。そうですか。大きいんでしょうね。
いや、ちっちゃいんだよ。背は175しかないからね、あんまり変わらないんだけど、相撲の方が全然面白いなというふうに思いましたね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。